話しますので、よかったら聞いてください。という感じに仕上がりました。で、私の声がこう若いなと思ったんですけどもね、私の声でありませんでしたね。ケイスケの声でしたね。聞いた瞬間、俺の声が一番下に出てきて、俺若いわと思ってよく聞いたら、私の声は全然入ってなくて、ケイスケ君の声でしたね。一応私が一番最初にレコーディングしたんですけどもね、私のは全然使ってもらえなかったみたいですね。はい。白馬キャンプの時のですね、ベスト版が、発売されますのでですね、ぜひ皆さん買って用いていただきたいと思ってますので、よろしくお願いします。それからですね、7月に入りました。で、10日からパトモスチーム、それから24日からは白馬キャンプが持たれます。で、7月はそういった意味ですね、非常にポイントの月となってますのでですね、さらに神様との交わりを強めていただきたいと思いますし、それから白馬キャンプも、それから、パトモスチームも、群れ全体が、この、御心を行うという形で使わされていきますので、 直接パトモスに行かなかったとしてもね、群れ全体が使わされてますので、一人一人が御子の場所ですね、この神との交わりを強めて、祈りを強めて、神様の恵みや祝福をですね、受け取っていただきたいと思いますけれども、よろしくお願いいたします。で、秋元牧師がですね、雲の間の虹で連載されました黙示録の原稿を全部持っていかれてですね、今回、白馬じゃなくて、パトモスで、もう一回祈りつつ、神様に聞きつつですね、最終的な原稿のチェックをされると聞いています。そして、チーム後の後に、雲虹から出版されてきますね。で、終わりの事柄、特にこの黙示録、終末の事柄に関して私たちが、正しく理解するってことは、すごく大切なことであるってことですね。覚えてください。これ終わりの事柄に関して、目を覚ましていなさいって書いてあります。その一つの大きなポイントにもなってきますのでですね。ぜひ、そのためにもお祈りをしていただきたいと思ってますので、よろしくお願いします。今回はですね、ドイツで行って、ギリシャに行って、帰りがトルコから、帰ってくる形になります。ちょっとかなり、車の移動もありますのでですね、お祈りください。まだもちろんこれからでも、飛行機とか、フェリーが取れれば参加できますので、最後までですね、示されている方は、信仰の対応を取ってください。それからね、白馬キャンプもですね、24日プレキャンプ、25日から24本キャンプで持たれます。で、今回はですね、大川先生が来てくださって、メッセージをしてくださることになっていますね。ぜひね、楽しみにして集まっていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。それから今、東京にはね、韓国の方ですけども、ロサンゼルスにいらっしゃる方です。伝道師さんの家族、ご一行様が来ておられますけどもね、昨日東京で日韓のゴスペル集いがありましたけどもね、素晴らしい演奏があったということを聞いています。で、今日の東京カリスマでもですね、3曲ほど、ハンさんたちのグループが、そして楽団で、プロのバイオニストとか、そういった形で活躍している方がいらっしゃるみたいですので、素晴らしい演奏とかね、賛美が聞けるみたいですので、時間がある方はですね、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。それからハンさんのね、メッセージもあるということを聞いてますのでですね、素晴らしく主に用いられている器ですので、ぜひですね、時間がある方は見ていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それから先週も話しましたけどもね、7月から、東京アント教会の方で、第7礼拝で、7月は20日、それから8月が26日だったかな、第4。で、7月も8月も、第4も日曜日にですね、夜、東京の第7礼拝で、荒井浩二先生のですね、スネルゴイ、セラペイヤーなんですかね、癒しのセミナーが持たれますので、ぜひですね、皆さんもですね、楽しみにしていただきたいと思っています。で、聖書の形に立ちながらとともですね、いわゆるその医学的な事柄にこう、かなり触れてですね、癒しの事柄に関して学びが増されていきますので、ぜひですね、皆さんもですね、楽しみにしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。大きくですね、神様の働きが動き始めてきてますので、皆さんもですね、備えていただきたいと思います。それでは、今日もですね、これらのことを覚えながらですね、御言葉から見ていきます。今日はですね、第二テムテの連続公開の8回目ですけども、今日はですね、終わりの日の困難についてですね、困難な時代、終末のことからに関してですね、ちょうど3章のところからパウロがですね、テモテに語っているところから今日は見ていきたいと思っています。テモテの手紙の3章の1節から見ていきます。ここ書いてあります。終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。ですね。で、パウロはですね、偽教師のことからに触れながらですね、終末ですね、この終わりの日ですね、これですね、他の聖書のところでは終わりの時、終わりの時代とかいう形の中で表現されています。それから終わりの時代という時ですね、一番ロングに考える時には、これね、ある方々はイエス・キリストの十字架の死復活ですね。イエス様が復活されて、それから再びキリストが再臨される。この期間をいわゆる、終わりの時代、一番長く 主張する方々はですね、復活から再臨ですね。そう言います。で、イエス様が十字架に帰って復活されて天に帰った後、40日の後に何が起こったかというと、ペンテコステの出来事がありますよね。ペンテコステの時ね。で、それは何を意味するかというと、そこから、いわゆる皆さんご存知のように、ペンテコステを通して、聖霊時代がスタートし、そして、教会時代がスタートしました。そして、多くの方はそこから終わりの時代が始まったとも言われています。ですから、終わり時代という時は、ですね、ある方がペンテコステから、いわゆる初代教会から、いわゆる終わりの時代が始まったんだって言われていますね。ただ、ある学者の方は、そのキリストの復活から再臨まで、この期間がまあ一番終わりの時代として長くね、持ってる。で、今日見たいのは、まさにここですね、再臨の直前の時代。ですね、これを一つは終わりの日、終わりの時代として、まさに今、その時なんですけども、そのことからにね、適応しながらですね、見ていきたいというふうに思っています。で、ここでですね、この終わりの時代には、これ書いてますね。困難な時代って書いてあります。困難な時代だってことですね。パウロここに語ってるんですね。終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。だから なんとなくこうやって聞いてね。ふうって右の耳が効いて左の耳に流すような形じゃなくて、しっかりと、いいですか、終わりの日には、終わりの時代には、非常に厳しい、困難な時代がやってくるので、そのことをよくよくちゃんと理解し、心に留めておきなさいって、そういう意味でします。そしてね、この困難な時代の、何が困難かっていうと、もちろん政治的にも経済的にも、これから非常に厳しいでなってくると思います。ね。まあ、日本では今消費税ですね、の問題でね、民主党もどうもなんか、小沢さんたち出そうな感じですけどもね、いろいろと混乱を、ね、日本の政治もちょっと混乱しているなと、ちょっと見ますけどもね、もちろんこれから非常に経済的にも政治的にも厳しい時代に入ってきますけども、これ言ってる困難な時代のポイントは何かというと、宣教です。いわゆる福音宣教っていうのが人間的に見るならば非常に困難な時代になってくるってことになります。ただ困難な時代ね、再臨直前の時代とか、それから再臨直前時代何があるかっていうと、一番困難な時代っていうのは、黙示録の時代ですよね。観難時代ですよね、7年間の。7年間の観難時代、それの最も激しいのは後半の 3.5 年の大観難と言われている時代、ね、で大観難に入ったクリスチャンは全て殉教ですからね。だからいわゆるイエス・キリストを信じているっていうだけでね、でそれだけで何かっていうとバキューンってねいわゆる撃たれたり非常に厳しい迫害に遭う時代になってきますね。ですから全ての方というのはその終末というのは非常に厳しい時代なんですけども、いわゆる宣教において一つは厳しい時代、困難な時代が終わる日にはやってくるということですね。覚えていただきたいと思います。ただね、この困難な時代の中で宣教は困難ですけども、実はここで最も宣教の歴史の中で最も一番人が救われる実は時代でもあるんです。ですからここでね、爆発的な何かというと救いが起こってくる。でこれがいわゆる終末のいわゆるリバイバルと言われているものですね。でこの終末のリバイバルはこの観難時代の前半に起こります。 ですから人間的に見るならば、ですから肉的に見るならば、非常に困難な時代になってくるんです。しかし、だから旗から見るとね、宣教が難しい時代なんですけども、実は今までなかった非常に人々が多くしか爆発的な神の働きが起こってくる。始末の2倍ばかり起こる時代でもあるということを覚えてください。で、そのためには鍵があります。で、今日はメッセージのポイントを先にお話をします。この鍵わかりますよね、皆さんね。あ、鍵そこに置いてる。車の鍵じゃありません。黙示録、皆さん、雲の上の虹のね、今年の5月号、秋元牧師が3回の歩行祭で一番最後に、黙示録の一番最後の、連載の最後に、ね、書かれてありますね。ちょっとお見せしますけども、ね。さて、この時代、いいですか？この時代っていうのは、観難時代です、皆さんね。ですね。主の宮座は素晴らしい鍵があります。はい。二つの鍵。わかりますよね？皆さん、覚えてらっしゃいますでしょうか？覚えてるでしょ？あれ？誰も手が上がらない。知ってるんですけどね、手を挙げるの恥ずかしいんですよ、皆さんね。で、これは何かというと、それは感謝の祈りです。悲惨なことが起こったり、困難なことが起こったりするとき、私たちはなぜだと思います。しかし、この感謝の教えと祈りとは、その後ろにある神の計画を示し、それを開きます。私はこの中で、神の深い身思い、愛を体験していくのです。だから一つのポイントは、ですか、これが豊かになされていくポイントの一つは、感謝の祈り、ね、私たち今感謝と賛美と習ってますからね、感謝と賛美ですか。もう一つ、こう来ると分かりますよね、分かりますよね、皆さんね、下向かないの皆さん。で、それとさらに聞き従うことはもう一つの鍵です。いいですか？聞き従う。祈り。聞き従う。これはこの困難な時代、私たちに対する主の計画を開きます。それは祝福であり、恵みであり、大きな勝利でもあります。私たちはこの困難な時代、主の勝利を見るでしょう。患難時代、再臨との時、つまり終わりの時は近づいています。ですね。私たちはこれから起こることを捉え、私たちの神の召しを全うし、豊かな勝利を表していきましょう。そして永遠に向かって走っていくのですってことで、黙示録の連載っていうのはまとめられてますね。ですから、これからですね、まさに今キリストの再臨直前の時代です。いわゆる7年間の患難時代の前、プレ黙示録と言われています。非常に厳しい時代の中に私たちは入っています。だって東日本大震災を通して海の苦しめの初めて言われましたから。ってことは何かって、もっと苦しいことが起こってくる。しかしそれは、命を生み出す。終末のリバイバルを生み出してくるんですね。その中で私たちが、その勝利を見る、リバイバルの働きっていうのを具体的になるポイントっていうのが、感謝の祈りであり、賛美であり、聞き従うことにあるんだ。で、この二つの鍵を神は与えておられるから、その鍵を私たちが用いるときに、困難な時代、宣教が困難と言われる時代の中で、その宣教の働きは今でなかったほど非常に力強く進んでいくと覚えてください。で、これは皆さん一人一人の、人生の中にも適用できるんですよ。だから皆さんの人生の中に今でなかったほどの試練や困難とも許されていくでしょう。でも、その中で勝利を見る鍵も同じなんです。徹底して感謝を下げていく。そして、徹底して主に従っていく。ことを通して何かというと、許される後ろにある神の計画、祝福がはっきりと表されてくるということです。ぜひ覚えて、いただきたいというふうに思います。ですか？ですね。ですかに、そんな時代がやってきますけどもね、その中で神の勝利が豊かに表されていくと、ね、覚えていただきたいというふうに思います。ね、ですから、そのことを私たちはね、正しく捉えながら、このワインジャーニーの行為に関しては学び導いていくことを覚えてください。で、その上でですね、今日はですね、 さらに御言葉から見ていきたいと思います。で、終わりの時代には困難時代がやってきて、この困難の時代っていうのはまさに罪の時代、罪がいわゆる横行する時代、で、それがどういう形の中で現れてくるかってことからは、2節から4節に具体的に書いてあります。これ何かというと、人間の罪の本質をそのままズバリとパウロが語っているところですね。ちょっとこれ消してもよろしいですよね。大丈夫ですよね。まあ誰も変えてないか。ちょっと消しますね、皆さんね。ちょっとね。で、それでですね、この2節。で、その時に待って、これは終わりの日、困難な時代ですね。ね、困難な時代に、人々は、まず、自分を愛する。ものとなり、それから金を愛する。ものとなるって書いてあります。ね。これずっと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18ですね。具体的にこういうもの、こういうもの、こういうもの、こういうもの、こういうものってのは出てきますけれども、その中心になるものってのはこの二つだと思われます。いわゆる何かというと、自分を愛するもの、金を愛するもの。で、罪って皆さん、知ってますよね。私たちが罪人ですから。これ罪ってのは、言語から見るときに、どういう意味があるかっていうのは多分前も話されます。的外れ、ずれっていう意味です。罪はね、だから的はね、ちゃんと神様のところに向いていない、神様のところに行ってないっていうのが罪の、意味の元々の意味ですですね。いいですか。ですからこれ何かというと、罪とだから一つは神のところに行ってない。本来は私たちは神に作られたもので、神を愛するものに作られている。にもかかわらず、神を愛するって方向に向かないで、その愛が神以外のところに向いてしまうということです。で、これは何かで罪の中心にあるもの。で、それはどこに行くのかって。自己に行きます。自分ね、己に。そして、お金。これは物質を代表するものです。物に行くってことです。本来私たちが愛すべきものは神ご神にもかかわらず、神以外のもの、自分を愛し、そして物質的なものを愛する。これをね、ぜひ覚えて、いただきたい。そういうものたちが何かというと、横行してくるってことです、皆さん。これをね、ぜひ覚えていただきたいと思います。だから、わかりやすく言うなら、ね、自分を愛するもの、金を愛するもの、これはイコール、この一番最後に出てきますけれども、神よりも快楽を愛するものって書いてあります。そのまま移行する形になりますね。自分愛するもの、金愛するものは、いわゆる神よりも、神以外のものを愛するってことです。これは何かっていうと、罪。このことから言ってるってことが新しい。だから私たちは常に神の方向に私たちの目をしっかりと心を向けていくって、それ大切なことなんです。そこに何かっていうと、ことごとく、ことごとく、お金財には逆らう、反発する、反逆するような形の中で罪が働いてくる、動いてくる。もちろんそこに、いわゆるサタン、悪霊っていうのが働いてくるってことなんです。だから私はそれをね、しっかりとね、見上げていく必要があるということを覚えていただきたいと思います。ね、覚えてください。ですから皆さん、私たちも、もともとは罪人だったでしょ？もともと罪人で、今でも罪人ですけども、罪が許された罪人ですね。で、皆さんはイエス様を信じる前はどうだったかって、神様がね、よく言うじゃないですか、神様が太陽だとするとね、私は神様に背を向けてると、私たちは、常に私の目の前に影が来ますよね。太陽を背にすると。わかります？ということは、私たちの太陽の背になったとすると、私たち常に私の前に影がある、暗闇がある。そこに向かって私たちは歩んでる。でも神様は私を愛してるから、神と私の間の関係に、駆け出しに、 イエス・キリストの十字架を与えてくださったでしょ。だから私たちが、悔い改めって言うと方向転換ですよね。方向を変えるってことです。神様に背を向けたのを、いわゆる回り右で、神の方向に私たちが向き直るってことです。で、影あるんです。罪って私の、罪との性質は残るんです。でも私は神との関係が十字架を通して回復するから、神に近づくことができるし、そして許されたものとして神の祝福に預かることができる。だから常に私たちが神に向かって正しい関係を持ち続けていくこと、これはすごく大切なことなんです。皆さん、でも親の時代にはそれを何か持たせないような働きがどんどんどんどんどんどんどんどん強くなってくるってことです。皆さん、神を愛するよりも自分を愛する、それが物、物質的なものを愛する、そっちに目が行ってしまう、いいですか。これをね、聖書の中ではっきり言っているので、私たちは見ていく必要があるということですね。覚えてください。で、さらっていきますね。もう、いっぱいあるので。で、その後に代言相互するもの。これは茨散らしてですね、ほらを吹くもの。それから、不尊なもの。これはね、他の訳、聖書の訳ではですね、新科訳では不尊ってなってますけども、高慢なものって訳されてますね。他人を軽蔑し、自分を高くする人。それから神を汚すもの。で、これはもちろんこの通りですけれども、言語はもともと汚すもの、神がついてないらしいですね。ですから、神を汚すものとして訳されてますけれども、もともとは汚すものだけなので、多分その神様を汚すこともとともに、いわゆる友人や隣人、人に対して人を罵るもの、そのことからも含まれているというふうに言われています。それから良心に従わないもの、これただ両親に従わないというよりも、両親を打ち叩くものですね。という、意味があるそうです。これは皆さんご存知のように、10回の第5回の、あなたの父と母を敬いなさいという、これに反発するものです。反逆するもの。ね。それから、感謝することが知らないもの、感謝することを知らないもの。だから感謝することってすごく大切だと思いますよね。感謝しないものっていうのは、だから全てのことを感謝するってことは、これもちろん皆さん私信仰の意味をしてるから、神の正しく向いてるから祝福されますよね、皆さん。でも終わりの時は何かで感謝を知らないものになるって。で、これはね、神様に関して感謝する、ね、感謝しないだけじゃなくて、これで、ここで言ってるのは、文脈的に見るのは前後のところは人に対して語っているので、いわゆる、人。ね。特にこれ多分両親に感謝しない。そういう人。はい、大丈夫ですよ。あまりにも信さんの大きな、あくびで後ろの人たちが反応してしまいましたので、ね。絵みたいな感じで、恵子ちゃんとかなちゃんが反応してしまいましたけどね。私は流したんですけどもね。説教者が流したけど皆さんには触れないようにね。ね、いわゆる感謝を知らない人、人に感謝、だからありがとうって言えない人です、皆さん。ありがとう、ごめんなさいって言える人っていうのは、祝福される人です、皆さん。神の前に対して、人の前に対してもそうです。だからね、だって週末見ると人の愛は冷たくなるって書いてますからね。ってことは何かって言ったら、感謝するっていう気持ちさえも薄れてくる。で、これ感謝することは知らないだから、全く感謝とこう無縁な、そういう形になるってことを言ってるんです、皆さん。ね、だから皆さん感謝することでそれ大切なんです。ね。で、汚れたもの。ね、これは、まあ、神の神聖とかね、それから、神の教えに対して反逆する人。そういったことがですね、汚れてるってことが関係ですね。それから、情け知らずのもの。これは自然の人情を欠いている人。ロマ書だったかな？私たちの良心。それが、神様に与えたものだっていう聖書の箇所があります。ですね。で、私たちの皆さん内側の中には、神に作られたものとして、良い心って実は与えられてるんですね。その中に人に優しくする。それから、いわゆる人に、いわゆるその、なんていうのかな、情を示す。そういったものっていうのは基本的に私たちに神に使われたものを与えられている。 それが全く欠けている人ってことです、皆さん。情け知らずって。よくね、なんか、なんだっけ、なんか言葉でありませんでしたっけ、なんかそのな情け、なんだかも情けも知らないとかっていう言葉でなかったっけ、そういう言葉ありませんでしたかね。思い浮かない、誰も思い浮かない、私の思い違いだったかもしれませんけどもね。はい、ね、だから全くその人に対していわゆるそういう人情を持たない、ね、欠けてる人、ね、それから和解しないもの、まあこれは休戦協定を結ばないものって書いてありますね。でこれは休戦協定っていうのは皆さんよく戦争やっててもオリンピックの時には戦争をやめるとかっていうそういったあれがあるじゃないですか、ね、でそういった休戦協定を結ばない、だからいわゆるそのどんなことがあっても要は和解しない、いわゆる手を結ばないということです。最近の映画で戦火の馬っていう映画あったのをご存知じゃないですかね、岩井さん。ね、いい映画ですよね、あれね。私も映画ミッションの久保田牧師からすごくいいよって言われて、アメリカチームにね、マリンチームに行った時の帰りがけ飛行機の中で見たんですけどもね、まあ、その戦火の馬がね、戦争のこう、敵と味方のちょうど国境みたいなところでね、その、なんです、鉄格子ですか、鉄格子じゃなくてないですか、あれ。鉄のこう、トゲがついてるやつ、なんていうのあれ、針金みたいにこうトゲがついてるやつ、鉄条紋っていうのかな、うん、それに馬がこうなんていうかな、絡みついて動けなくなったんですね。その時に戦争のただ中なんですよ、これ戦争のただ中なんですけども、両軍がその馬を助けるために戦争をやめるんですよ。そして代表が一人一人出てきて、何かというと、その馬を解放する。そしたら切る、あれが足らないから、その切る、あれがないかみたいなから、両方で協力しながって、その馬を助けるっていうシーンがある。で、まさに殺し合いしているのに、その馬を助けるために何かというと、その時だけ戦争をやめるっていうシーンがあった。もうすごい感動的なシーンだったんですけどもね。で、最後にどっちがその馬をもらおうかってね、の形の中で、おそらく講演かなんかで決めたみたいですけども、すごく感動的な映画ですね。でその時何かっていうと、もう戦争を持って殺し合いやってるそのただ中で和解ってことができるんですね、皆さんね。でも終わり時代にはそういうことが全くしない者たちが増えるってことです、皆さん。そしてどこだったか、どこまでいったっけ、分かりました、そしるものね、これ悪口を言うものです。皆さん悪口は避けましょうじゃなくて、避けましょうじゃなくて、悪口は言わないようにしましょう。ね。口は、ね、私たちの、ある意味では、自信を表します。それから信仰も表します。いいですか。よし、言葉は物を言う。まあ、当たり前なんですけどもね。私たち人生を生きている言葉ってのは表すので、信仰もそうなんですよ、実は。だから語る言葉ってすごく大切なんです。だから信仰の言葉はどんどんどんどんどんどん語ってください。極端な言い方ですね。本当かなと思ったとしても。でも語り続けるときそこに神の働きが起こるとともに、実は本当に信仰を信じているならば、それは告白になるし、告白は行動に出てくるんです、皆さん。だからそうでない告白や行動っていうのは明らかにそれを実質を表すので、高見さんね、知れない言葉が出そうになったときは、って飲み込む。チャックする。ですか？そして感謝して神様のところに持っていて、ちゃんと解決を受けてください。これはしっかりとね、覚えていていただきたいと思います。でも、ワンジャーには、そういう人たちが多くなっていくんですね。それから、節制のないもの。で、これはですね、感情や欲望、本能を支配できずにいる人たちです。で、私たちには、いわゆる自分を制御するっていうものって基本的に与えられています。ところが、その罪が横行してくるときには、それを感情や欲情っていうのを抑えきれなくなる。抑えないでそのまんま、 行動に出てしまう。で最近、どこだったですかね。九州だったかな、なんか女子高校生の同級生の女の子が終わった後の掃除のことで、なんかね、なんか言われてムカついて、持ってたなんかナイフかなんかで刺したでしょ。でうちらの時考えられませんでしたよね。で私たちムカついた時どうするかっていうと、ちょっとこう言ってね、校舎の裏にね、一旦こう呼び出してね、ね、でそこで結果的にこう話をして、話がまとまらんかったら、若干ちょっとお遊びになるよね。ね、そういったもんだったの。ところが何かっていうと、今は怖いですよね。気にならないってした瞬間、でしょ。で、この間も東京かなんかでね、電車でさ、なんか、ぶつかってちょっと揉めたら、サバイバル持ってて、それで刺して逃げた人が捕まったでしょ。だからね、これ明らかにな罪の性質的なもの。だそこに働くサタンの力って非常に強く働いてくる。でそういった事柄が出てくるってこの書いてありますよ。だからね、神の愛が必要なんですよ、皆さん。ね。そして、粗暴なもの。これは、文明人と反対の野蛮なもの、荒々しいものを指します。それから、善を好まないもの。これは、善を行うことを愛さないものです。ですね。そして、だからどうすればいいと、私たちはだから善を行う。悪者に関しても、悪に対して悪を報いでしょ。で悪いことされたら良いことで仕返しな、仕返しとかね、いわゆる良いことで対応しなさいって、そうすれば相手に燃える炭火を積むことになりますって。悪に悪を出してね、無限の悪に関して良いことをそうして勝利を得なさいってロマ書に書いてあります。でそういう人たちが増えてくる、ね、そして、裏切るもので、これは友を裏切る、ね、それから向こう水なもの、これは言葉であれ行いにあっても軽はずみな、行動を起こす人ですね。言葉にも行動、行為によっても軽はずみな人。でそれから、慢心するものですね。これは、他の聖書の箇所で高慢なものね。そういう言葉に書いてあります。で元々の言語はですね、煙に包まれるという意味があるそうです。この慢心するものの。何かっていうと、いわゆる自分のうのぼれとか自負心とかに包まれるってことです。そして神よりも快楽を愛するものとなるってことです。最初と最後はもちろん何を言っ、その罪が横行してくると罪っていうのは的外れだから、神以外のものに目を向けていくってことです。人であったり自分であったり物であったりってことです。そういったものが横行してくる、ね、そういった時代に入ってくるって、だから気をつけなくちゃいけないんだってことをこの中で言っているってことを覚えていただきたいと思います。でそしてですね、ご説、見えるところは経験になってもその実を否定するものならかです、こういう人々を避けなさいって言ってます。でもちろんパウロは終わりの日ってことはもうこれから未来のことから終末のことが特にキリストの再臨に向けてのことからを意識していると思うんですけども、パウロの中にはっきりその再臨というかその終末ってすでに始まっているという意識があるからです。で今偽教師たちが教会の中で暴れ回っていることはまさにその終わりの受けることからの印なんだって、ね、だから何かというとそういう人たちの特徴というのは形式的にはいわゆるクリスチャンのように見えるんです。皆さんだから見えるところは経験であってそういうことです。でその実を否定する、これは実ってのは元々の言葉、力だそうです。ね、終わりの受けの時は、いわゆるその、もちろんその、異端とか、それから、その、偽教師とか、偽預言者とかっていうのは、確かにある力を表してきます。だから多分その、訳上にちょっと問題があるということで、これは実って、実っていう言葉に訳されてるんじゃないかと言われています。いわゆるその、ですね、そういう形の中で書かれてあるということですね。見ていただきたいと思います。で、イエス様をお会いの時言われたじゃないですか。誰でも私をね、主とする者が、いわゆる私を信じる者じゃないって。ね。 そして神から来ているか神から来ていないものだって身によって見分けることができるとも書いてあります、ね、だから形式的にパッと見ると、ああクリスチャンってね、あ素晴らしい人って素晴らしいこの人って思うんですけども、実はいわゆる身によってはそれを否定している。だからクリスチャンとの実質が現れてこないってことを言っているんです。どんなに神を愛している、神を信じているって言っても、その実質はその人の人生を見ているけど、それを否定しているってことです。だから身によって私たちを見分けることもできるってことですね。覚えていただきたいと思います。だから偽教師たちははっきりとしてちゃんと見ていくならば、その神の言葉にぶつかってくるし、その身っていうのは神の違う身を見らせてきます。だからそういう人を避けなさいってこと。これは2週続けて学びましたけどもね、そういう、こういう人々を避けなさい。ね、こういう人々の中には家に入り込み、愚かな女たちをたぶらかしている者が、まあ、その女たちは様々な欲情に決まされ、罪に罪を重ねている。ね、いつも学んでいるが、いつになっても真理を知ることをできない者たちです。だから、あたかのパッと見るような何か学んでて、いわゆるその経験にあって、そして、その学んだ事柄を受け取ろうとしているけども、実は根本的な事柄に関しては罪に罪を重ねているので、何か学んでいるように見えるだけであって、真理にはたどり着かないということにします。それとか逆に真理に逆らう形になっているということにします。だから死にないもの、私が目を向けたりいいですか？すべての良きものは天地を作られた主から来るから、私たちが死にないものに目や心を取られてしまうならば、同じ事柄が起こってくる。でそれが終わりの時代にはより顕著に現れてくるんですよ。そのことをパウロはこの中で語るんですね。そしてね、またこういう人々はちょうどヤンネとヤンブレレが、ヤンブレか、ヤンブレがモーセに逆らった時のように死に逆らうのです。彼は知性に腐った信仰の失格者です。でここでね、ヤンネとヤンブレと出てきます。でこれは何かと、モーセに逆らったって書いてありますから、これはモーセに逆らった人物です。だからこれはね、出エジプトの時の出来事だと思われます。で聖書にはヤンネとヤンブレっていうのは出てこないんですね。ここ以外確かだったと思います。ただいわゆる外伝とかって言われる、いわゆるその聖書じゃないけどないですけども、昔の記録からすると出てくるらしいんですね。でそこで出てくるこのヤンネとヤンブレっていうのはあれです。皆さん、モーセがパロのところに行ってイスラエルを解放しろって言うでしょ。で解放しないから固くならないときに、最初モーセは自分の杖を取って蛇にしましたよね。ですよね。それを握ってまた杖に戻るとかって、それを同じようにした占い師がいたでしょ。多分彼らパロについていたいわゆる占い師、魔術師ですね、のことを指している。彼らは何かというと、モーセが神の手によってなした技を真似したじゃないですか。あることからやったんですよ。でその結果パロの、もちろん神はパロの心も固くなりされたんですけども、パロはすぐにイスラエルを解放しなかったでしょ。ところがあるところまで彼らは真似できたんです。ところがそれ以降彼らはこれは神の手ですってはっきり彼らを認めたでしょ。そして何かって同じようにすることはできませんでした。でそのことからがこの背景になると思うんですよ。だからでも彼らもこれ以上進むことはできませんって。彼らの愚かさは二人との場合のように全ての人々ははっきりわかるからですって書いてある。だから偽教師とか、それから偽預言者というのは教会に出てきます。教会というかその週末の中には、この起こってくる。でその、そういった者たちに影響を受けて教会の中でいろんな問題が起こってくるって。だって女たちをたぶらかしたりとかね、それから信仰を覆したり、そういったことをやってる。しかしそれは何かというと、これ以上先に進むことはできないって。何かって、そのね、ヤンネとね、ヤンブレレが何かというと、途中まで神のね、技を奇跡したにもかかわらず、その後は真似できなかった。明確に神がその中で技をなされるということを明らかにされた。それと同じように、お話しには確かに困難時代がやってくるけれども、神がその力を打ち砕いてくださって、完全な救いと完全な御業の完成を主がなされるってということをパウロはこの中でね、このうち語っていくということですね。ここで覚えていただきたいというふうに思います。だからこそ私たちは すべてのことを感謝し、そして徹底して神様に従いながら、その困難時代において身上の内を歩み続けていくということからが大切であるということです。ですから罪は増し加わってきます。ですか、その自分を愛するも金を愛するものですか、神よりも快楽を愛する者たちが増えてくるでしょう。でその影響を受ける者たちがいっぱい出てくるでしょう。でも神はその私たちのその信仰の歩みを通して、ここに神の圧倒的な勝利の技を表していかれるんです。彼はある影響を与えてもそれ以上先に進めないと、こう書いてある。それから進めるのは神の力と恵みなんです。ですか、でそのことをですね、ぜひ覚えていただきたいと思います。ですからね、特別な時代に私たちは召されています。しかし原則は変わらない。皆さんに与えた信仰、徹底して私は感謝を下げ、そして神様に従っていく、この歩みを通して、この宣教が困難な時代、終わりの時代に神は爆発的な神の技を表していかれる。そして皆さん一人一人をその中で用いるという神の計画があることですね。ぜひ覚えていただきたいと思います。お願いします。聖書様ありがとうございます。今日もこうして御言葉を通して共に学ぶことができたことをありがとうございます。皆様、特に今日終わりの時代のことから関して共に学びました。罪は罪を増し加えていきます。イエス様はその人間のその罪の肉の性質というのが、確かにこの終わりの時代においてははっきりと表されてくるでしょう。また宣教が非常に困難な時代、そういった時代に入ってくるでしょう。しかしその中で主が共におられ、その主の恵みに従いながら、聞き従え、感謝と賛美を持って証明を叩いて、その中においてあなたを持って計画の技が力で進められていることをありがとうございます。困難な時代だからこそ、非常に厳しい時代だからこそ、私たちが新しい信仰を働かせながら、神のお御旨を、またその使命を全うしていくことができるように助けてくださいますようにとします。なんかちょっと後ろをこう振り返ってしまって、こうなんかあの時こうすればよかった、なんであの時こうできなかったんだろうという事柄に、こうすごくなんかこう悔いている方がいらっしゃいます。こう何かそのはっきりとその中で主が示されて、こう悔い改めることは悔い改めなさい、悔いにとどまるんじゃなくて悔い改めて、はっきりと方向を変えていかなければなりません。なぜならその事柄は必ず主の御手の中で祝福となり、また益となるからであると思います。でその方がなぜその祝福や恵みを見ていないのは、こうなんかそのまだ悔い続けてしまっている、悔い改めになっていかないであると思います。悔い改め、そして感謝し、さらに一歩踏み出していきなさい。その中で主は全てのことを益とされ、祝福と変えながら、その恵みの技を豊かに表していかれると主はされます。まだなんかこう非常にこう関心があることがこうあって、その関心のあることからにすごく心がこう向いてるんですけども、その方にしてはその関心を持っていることを今私はそのあなたにそのことをするようには導いてないとおっしゃいます。でそれは違うところにこのあなた自身を導いているので、そのことからに関してはしっかりと主に聞いておきなさいとおっしゃいます。その方向にこうすごくこう心が向いてしまっているので、主がその方に語られているの語りかけというのがちょっと聞こえない状態になっています。そのままその神の働きを無視してしまう進む事柄に関しては、特に献身の歩みに関しては非常に障害となってくるので、ちゃんと主に聞き、主に言われた事柄に関しての信仰の対応を取るようにしようと語っております。それでは主の時を申します。病んでいる方、痛んでいる方、共に心を合わせて共に主の前に祈る時を申しましょう。先生ありがとうございます。昨日も今日も常しえに変わることないあなたご神が、その名義の手と審査に導いてこの田中でおられることをありがとうございます。そのどこか後ろ人の病んでいる、痛んでいるところに触れ、あなたの恵みと無祝福の罪を豊かにやらせてください。イエス・キリストによって後ろ人の体と精神に働いてくる病の力と病の霊を今キリストイエス様と同じから感じる打ち砕く。イエス・キリストによってこの後ろ人の体と今健康の状態に戻りやすい。なんかちょっとあまり主に喜ばれない言葉を語りすぎてしまった結果、なんかちょっと体調を崩している方がいらっしゃいます。でそれはこの主にない言葉というのをはっきりこう信仰の言葉に変えるように主は導いているとおっしゃいます。でそれを徹底して感謝と主にある言葉と告白していきなさいとおっしゃいます。まだこうなんか、そんなに 重たい病気じゃないんですけども、結構長くその病気を許されている方がいらっしゃいますけども、だからその方ちょっとなんかそのことに関して真剣にこう癒しのために祈ってません。祈るように、私はそれを癒すという計画があるので、そのことに関して真剣に祈りなさいとおっしゃいます。その時その、こう許されているこう病気病というのははっきりと癒されてくるとおっしゃっています。イエスキリストによってお少々の体と心に主の癒しを宣言す。イエスキリストによってお少々の体と心は今健康状態に戻り、癒され癒され癒され癒され癒され癒され癒され癒され癒され癒され。ちょっとこう視力が落ちている方がいらっしゃいますけど、そこにしか触れてくださいました。癒しのことを言ってください。それから喉の奥に痛みがある方がいらっしゃいます。そこにもしか触れてくださっています。癒しを受け取っていただきたいと思います。イエスキリストによってお少々の体と心が今健康の状態に戻り、癒されたことをイエスキリストで宣言する。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前と称します。アメン。それではお立ちください。共にハレルヤ賛美して祝福を持って礼拝しましょう。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
祝福します。仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、いつなる神の愛、聖霊の親しく交わり、私たち一層とともに、また愛する家族とともに、今も後も、とこしえまでも、豊かに、そして限りなくありますように。アメン。それでは、座ってください。簡単にお知らせをします。主法の字をご覧ください。一番目。